創世記一章三節から五節。神は仰せられた。光あれ。すると光があった。神は光をよしと見られた。神は光と闇を分けられた。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり、朝があった。第一日。宣教です。光を作られた神と題して、大高牧師より御言葉の取り次ぎをしていただきます。
お祈りをいたします。すべてのものの作り主であり支配者である私たちの父なる神様、偉大なる主の御名を心から賛美申し上げます。あなたのように作り主でありすべての主権者であられるお方を私たちの父とお呼びできる恵みを立場を心から感謝をいたします。その恵みに特権にいよいよ私たちの目が開かれていきますように。神様、あなたが私の優れ一週間の歩みを導き、お支えくださったことを感謝をいたします。特に今週は導きを求めていた方々に、あなたの御心が示されました。とりわけ、大学受験をしていた兄弟に、あなたがふさわしい大学を備えてくださり、ありがとうございます。4月からは離れたところで暮らすことになりますけれども、すべてがあなたの救いの遠大のご計画の中で起こっていることを覚えて感謝をいたします。私たちにはわからないことだらけの未来でありますが、あなたを愛し、あなたのご計画によって召された人たちには、すべてのことが働いて益になるという約束がありますから感謝をいたします。どうか兄弟にとって、またこの教会にとって、また使わされていく大学、またその地にある教会にとって、あなたの祝福を豊かに注いでくださいますように。また神様、病を抱え弱さの中にある方々を主が慰めお励ましくださいますようお願いいたします。先が見えずに辛いところを通っている方々もおられますが、主がお守りくださりお癒しくださいますようお願いいたします。また主よ、私たちは傷つきやすく脆いものでもあります。悲しみを抱えていたり憂いを抱えている方がおりますならば、あなたが御言葉によって励ましてくださり、あなたの御声をもってお導きくださいますようお願いいたします。神様、私たちはあなたの御声に聞こうとしております。どうか主の前にへり下って御言葉に聞くことができますようお助けください。あなたは砕かれた魂を喜び受け取ってくださるお方ですから、私たちが主の前にひざまずきお話しください。しもべは聞いておりますという心を持って、御声に耳を傾けることができますように。諸教会の礼拝も主が祝福し、あなたの御言葉がまっすぐに曲げられることなく語られますように。説教者一人一人を主が聖霊で満たして強めてください。期待を持って私たちの救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。2月から聖書の最初の記事、創世記に記されている創造に関する箇所を取り上げております。この創造の記事を通して、聖書の世界観、キリスト教の世界観を知っていただきたいと、そう願っています。前回は一章の一節と二節を共に読んでいきました。このあたりの記事を丁寧に読んでいきますと、牧師である私も様々な疑問が出てきました。そして分かったことは、この創造の記事に全てのことが書かれているわけではない、明らかになっているわけではないという、まあ当然のことでした。私たちが知るべきことは明らかにされていますが、まあ、それ以上のことについては、 分かっていない部分が多くあることに気づかされました。もちろん、まあ今の現代の科学の問題、そういったこととの兼ね合いで、聖書に書いていないあたりのことは、まあ断定のできない、分からない部分であります。まあ、いわゆる恐竜がどうだったかとかですね、そういったことに関しては、聖書は何も言及をしていないわけです。創世記は、この世がどのように作られたのかということについて書きつつ、そのクライマックスは人間の創造です。そこに向かっている。ですから聖書を読めば、もう創造のすべてがわかるわけではないのです。ただ聖書が語っていることは、この全宇宙が、宇宙を神が作られたということ。その細かな点についてはわからない部分と言いましょうか、こう隠されている部分があります。しかし、聖書の世界観は、神がすべてのものを作られたというところから出発します。それゆえに、自然は礼拝の対象ではないということがわかります。自然はあくまでも神によって作られたものであり、どれだけ雄大で美しく目を見張るものであっても、決して礼拝の対象にはなり得ないのです。本来すべてのものを作られた神こそが礼拝されるべきお方です。また神の創造は美しく秩序だっています。それはこの第6日までの創造の記事から言うことができます。一日目と四日目、二日目と五日目、三日目と六日目、それぞれがこう関係し合っている。三日目までに、第三日目までに場所が作られ、第四日目以降にその場所にこうそれぞれのものがこう作られていく。バラバラに適当に作られているのではなく、美しく、秩序だって作られている。そこから、神様がどういうお方なのかということも見えてくるわけです。今日は創世記の一章三節から五節を通して最初に創造されたものについて見ていきます。三節から五節をもう一度読みしますと、神は仰せられた。光あれ。すると光があった。神は光を良しと見られた。神は光と闇を分けられた。神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。夕があり朝があった。第一日。ここには光の創造について記されています。最初に作られたもの。それは光でした。でこの創造の記事の特徴は、神は仰せられたという言葉とともに、神様の発話があって、そしてその後に、まあ、そのようになったという言葉が続くことです。神が言葉を発すると、そのようになる。これは次回以降を詳しく見ていきますが、聖書の他の箇所には次のように書かれています。主の言葉によって天は作られた。天の万象もすべて、御口の息吹によって。まずヘブル書には次のようにあります。信仰によって、私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、その結果、見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟ります。と聖書は、神の言葉によって全宇宙は創造されたと語ります。それが、三節以降のリズムになります。神が仰せられたことで存在するようになる。光も神がお命じになって作られました。光あれと神がお命じになったならば、そのようになったのです。そして神はそれをご覧になって、よしと見られた。四節を見ますと、神は光と闇を分けられました。この闇は一章二節が意識されています。創造の前の状態、その時には闇が覆っている状態でした。 光がなかった。闇に覆われていた。そこに光が創造されたのです。そして神は光と闇を分けられた。聖書はこの後で光と闇を対比して語ることが多いのですが、それは創造の時も同じでした。五節を見ますと、神は光を昼と名付け、闇を夜と名付けました。ここからして、神が時間を作られたことがわかります。昼と夜という時間の流れを見ることができます。また以前も申し上げたことですが、時間を作られた神は、時間に支配されない永遠のお方であることがわかります。神は時間を作られたお方であり、決して時間に縛られることはありません。そして、五節の最後には、第一日、あるわけですが、この第一日、これがいわゆる24時間の一日を指していると断定することは聖書の記述からはできません。24時間だと言えるかもしれませんし、まあ、聖書のいわゆる日というふうに日を意味する言葉からして、必ずしもいわゆる24時間を示すとも言い切れないのが事実であります。それはそれとして、今回準備をしていて、改めてこの創造の記事の不思議さに気づかされました。これまであまり考えなかったのですが、不思議なことに気づきました。それは、この神が第一日に作られた光の存在です。神は第一日に光を創造された。いや、しかし、この光とは何なのか。そのことに疑問を感じました。創世記の1章14節から19節をご覧いただきたいのですが、ここには第4日に創造されたものが書かれています。1章の14節から19節をお読みしますと、神は仰せられた。光るものが天の大空にあれ、昼と夜を分けよ。定められた時々のため、日と年のための印となれ。また天の大空で光るものとなり、地の上を照らすようになれ。すると、そのようになった。神は二つの大きな光るものを作られた。大きい方の光るものには昼を収めさせ、小さい方の光るものには夜を収めさせた。また星も作られた。神はそれらを天の大空に置き、地の上を照らさせ、また昼と夜を収めさせ、光と闇を分けるようにされた。神はそれを良しと見られた。夕があり朝があった第四日。ここには天体が作られたことが書かれています。16節を見ますと、おそらく太陽と月と思われるものが作られたことが書かれています。二つの大きな光るもの。で、大きい方の光るものには昼。小さい方の光るものには夜。まあ、おそらく太陽と月でありましょう。ということは、この第一日目の光とは何なのかと、あまりこれまで気にしなかったことが、気にしなかったことに目が止まったわけであります。私たちが知っている光というのは、太陽や月、星の光、またろうそくの光であったり、文明が発達した今は電球や LED の光もそうでしょう。そういうもので光を考えます。しかし、聖書は太陽や月によらない光の存在を語っています。聖書は太陽に依存しない光の存在を語る。宗教改革者のカルバンは次のように言います。主なる神は創造の順序を通してご自身こそが光を御手に持っておられ、太陽や月なしでも光を私たちに恵みとして与えることができるのだと 証ししていると説明します。主なる神は創造の順序を通してご自身こそが光を御手に持っておられ、太陽や月なしでも光を私たちに恵みとして与えることができるのだと証ししている。神は太陽や月とは違う光を与えることがおできになる。創造の記述において太陽や月の前に光が創造された。一方、聖書の最後のヨハネの黙示録を見ますと、太陽がなくとも新天新地、いわゆる天国が照らされていると語ります。黙示録には次のようにあります。もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、灯火の光も太陽の光もいらない。天国においては、神がその御顔の光をもって照らしてくださる。ですから天国では太陽はいらないし、当然灯火の光もいらない。神の栄光によって照らされる。つまり、光は太陽よりも先に存在し、光は太陽よりも後まで残る。で、このような光を言葉で説明することはなかなか困難なことです。しかし聖書は太陽や月によらない光の存在を語り、それが最後まで照らし続けるとそう語る。つまり、最初に創造されたこの光は、神ご自身に由来する光だと言えます。神ご自身に由来する光。聖書は、神が光だと語ります。ヨハネは次のように言っています。私たちがキリストから聞き、あなた方に伝える指針は、神は光であり、神には闇が全くないということです。神は光であり、闇が全くない。さらに聖書はイエス様ご自身も光だと語ります。ヨハネの福音書の書き出しはイエス様について語っているわけですが、そこには次のようにあります。この方には命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。また次のようにもあります。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。またイエス様はご自分のことを、私は世の光ですとおっしゃいました。聖書は、神が光であり、イエス様が光であると語ります。だからといって、この一章三節で光あれって言ったところが、イエス様が作られたのはこの場面だって言われてしまうと、ちょっとそれは誤解でありますので、違うことを申し上げておきますが、もう一箇所開いていただきたいのは、第二コリントの四章六節であります。新改訳の2017ですと359ページですが、第二コリントの4章6節、新改訳2017です。359ページ。で、この箇所ですけれども、パウロも創世記1章3節を引用して語っています。ちなみにこの文脈は、4章6節の文脈は、パウロが自分の務めについて語っている流れです。パウロは4章5節にありますように、主イエスを述べ伝えてきたわけです。自分はイエス様のために仕えるしもべだと、そう語ります。そして、6節で次のように語ります。闇の中から光が輝き出よと言われた神が、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせるために、私たちの心を照らしてくださったのです。パウロは、創世記一章三節を意識しつつ、信じる者の心を照らす光が、第一日に創造された光と同じ源なんだということを示しています。神を知り、 キリストを知るための光は神から与えられる。どれだけこの世の学問を収めようとも、誠の神を知ることはできません。神学をどれだけ真面目に学んでも、それがただの興味本位であるならば、誠の神を知ることはできない。聖書が知るというのは、知識としてというよりは、さらに深い神との交わり、人格的な交わりのことです。そのように神を知るというのは、どれだけ学問を収めようとも、この世の知識によってはたどり着くことができない。神を知り、イエス様を知るための光は、神に求めていく以外にない。今日、弥生姉妹が教会に行けば、ということをおっしゃいましたけれども、神様に向かっていく以外ないわけです。私たちはこの光によって新しく創造され、作り変えられていくことになる。神が光あれと言われ、創造の御業がなされたように、私たちにも光が照らされ、新しい創造が私たちの内側から起こっていく。そして私たちがこう作り変えられる。私たちが神様に捉えられるときに、私たちの内側では、こう意識せずともそういうことが起こっている。神の光によって心が照らされ、神を知ることができる。またこの時考えなければならないことは、私たちの心が光を必要としている状態にあるということです。私たちは光を必要としている状況にある。つまりそれは闇があるということです。心に闇があり、なんなら光が全くなく、心が闇に覆われている現実がある。心の闇です。それは、この時代、今の時代、さらに深まっているように思えます。自殺が低年齢化しています。小学生も自殺します。これまで表面化してこなかったことが、インターネットや特に SNS の普及によって、あらわになっています。目の前にいる人には決してかけられないような罵詈雑言を、SNS では、かけてしまう。最近放映されたドラマに、私は好きで毎週見ていたんですが、3年 A 組、今から皆さんは人質です、という、ドラマがありました。私も毎週好きで見ていたんですけれども、このドラマはその問題を SNS による暴力を鋭くついたドラマとして評価されました。人間の心の闇が SNS によって特にあらわになっているというのが現状です。現在です。そして、その闇が人に向けられた対象は深く傷つき、立ち直ることができずに死を選ぶということもある。芸能人が一度不祥事を起こせば、もう立ち直れなくするように叩き続ける。もちろん不倫や薬物は罪です。しかし失敗した人が更生して立ち直る道を提供するのも社会の役割のはずです。それなのに私たちは人の失敗を見ると逆に喜びを感じることさえある。もてはやされている人が転落するのを見ると快感を覚える。特に日本では時代の寵児と持ち上げておいて落とすというのが得意技。ライブドアの堀江社長、ゾゾタウンの前澤社長などは、その良い例と言えるでしょう。私たちは人を叩くことに喜びを覚え、それを正義という名のもとに覆い隠し、失敗した人を必要以上に糾弾し続ける。そして正義を装ってストレスを発散する。まさに心にある闇が SNS を通してあらわになっている。 今、多くの本を出版している作家で、佐藤勝という人がいます。まあ、ご存知の方も、おられると思いますが、鈴木宗男議員と一緒に、国策捜査によって逮捕された元外務省の職員ですね。で、私たちは少し違う立場、まあ、だいぶと言った方がいいかもしれませんが、だいぶ立場は違うんですが、クリスチャン作家として活動をしています。で、その彼が、自分の心の中の悪と罪と向き合った出来事を本に書いていました。それは彼が中学生時代のこと。母親がクリスチャンであった彼は教会に通っていました。そんな折、中学2年生の時に同じ団地内に住む同級生が自殺したそうです。そのことは小さい時から一緒に遊んでいて、いろいろと思い出があっただけにショックだったと綴っています。しかしそれよりもさらに彼自身にとって衝撃になったことが起こりました。それは亡くなった子は成績優秀で、佐藤さんと同じように埼玉県の進学校である浦和高校を目指していたそうです。で、佐藤さんは友人の突然の死に他の子供たちと一緒に悲しみに暮れ、涙を流した。しかし同時に、その中で、ふと受験の競争相手が一人いなくなって、ほっとしている自分に気がついた、と告白しています。彼は、他人の死を好機、つまりチャンスのように受け止めた自分に対して、激しい嫌悪感を抱きました。そしてそれが心の中でカスのように沈殿し、自分を苦しめたと言います。友人の自殺の悲しみを思いつつも、受験のライバルが一人いなくなってほっとしている自分に気づく。非常に正直で勇気ある告白だと感じました。そんな彼を救ってくれたのが、キリスト教会の牧師であったと言います。彼はキャンプでそのことを講師に告白をしました。また彼は自分が通っていた教会の先生にもそのことを告白したのですが、その前に、話す前に、彼が通っていた教会の先生は佐藤さんに次のようなことを言ったそうです。他の牧師が伝道で成果を上げたことを聞くと嫉妬したり、逆に教会員とうまくいかずトラブルになった話を聞くと、表向きは同情しながらそれを喜んでいたりする自分に気づきます。私はとても嫌な人間です。その性格は変わらないのです。このように、通っていた教会の牧師先生が佐藤さんに話をした。そして牧師先生の告白をきっかけに、この佐藤さんは自殺した生徒の話をし、競争相手がいなくなってほっとしたという話を打ち明けた。するとその先生は、それが私たちの罪なのですと言って祈ってくれたそうです。この佐藤さんの話や牧師先生の告白を読み、まさに私の心にもあるものだと感じましたが、いかがでしょうか。教会が成長している話を聞くと嫉妬し、共に喜ぶのではなく、心の中で相手の教会のあらを探す自分がいる。難癖をつけて心の底から喜びを共にできない。逆に教会が混乱していると聞けば、本当に同情することもありますけれども、あまり知らない牧師であったり、教会のことだったりすると、どこかでほくそ笑む自分がいる。私の心には恐ろしいものが住んでいる。聖書の教えとはもう真逆の心ですよね。決して喜ぶ者と共に喜ぶことはせず、悲しむ者と悲しむことはしない。というより、できない自分に向き合わされるという方が正しいかもしれません。心の闇。どうにもならない罪の現実。私たちはそういったものと正面から向き合わなければならない。逃げてはいけないわけです。罪の自分をしっかり見つめ、その自分を神の前に持ち出し、告白し、許しをいただき、清められる必要がある。 私たちが抱える闇を照らすことができるのは、光を創造された神だけです。光を作られた神だけが、私たちの心の闇を照らすことができる。闇から救い出すことができるんです。なぜそんなことが可能なのか。それはイエス様が私たちの罪を背負って、闇を背負って十字架にかかり、死んで復活されたからです。そのイエス様の十字架の死と復活があるから、私たちは闇の中を生き続けないでいられる。すでにイエス様が私たちの罪を、闇を背負って身代わりとなって死なれた。光であるイエス様、世の光であるイエス様、私たちを照らしてくださるイエス様。このイエス様を信じることによって、私たちは光の中を生きることができる。イエス様は次のように言っておられます。もうしばらく光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことがないように、あなた方は光があるうちに歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのかわかりません。自分に光があるうちに、光の子供となれるように光を信じなさい。また次の絵にも言われました。私は光として世に来ました。私を信じる者が誰も闇の中に留まることのないようにするためです。私たちはこの光であるイエス様を心に受け入れることで、闇の中ではなく光の中を生きることができる。聖書は私たちを光の中へと招いている。光を作られた神と共に生き、光の中を生きるように招いている。そのためにまず私たちは自分の心の闇を見つめるという辛い作業をする必要がある。偽善で覆い隠している闇を見つめる必要がある。その闇を見つめなければ光は見えない。その闇を見つめるのは辛いのですが、その闇の先には必ず救いが待っている。闇の向こうは主イエスの光がある。私たちの闇を背負って、罪を背負って死なれたイエス様。そして復活されたイエス様。そのイエス様が闇の先に待っておられ、私たちはその光の中を生きることができる。ですから、自分の心の闇を見つめる勇気を持ってほしいんです。しっかりと自分の罪を見つめ、砕かれ、絶望していただきたい。自分に絶望するとき、本当の救いが待っている。いや、もちろん絶望しないと救いを得られないということではありません。救われてもなおその救いの確信が強められるためには、私たちは絶望しなければならない。私たちの心が砕かれ続け、イエス様が救い主であることを確認し続けてほしいんです。そのように歩むことによって、私たち自身が神の光を放つ存在として変えられていく。やがて私たちは世の光として生きることができる。そのように生きるように私たちは招かれている。私たちは光であるイエス様を心に迎え、光の中を歩みたい。光を作られた神と共に歩む幸いに、さらに目が開かれるようにと願います。ひととき語られたことを覚えて黙祷をいたしましょう。 お祈りを捧げます。闇の中から光が輝き出よと言われた私たちの父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝をいたします。私たちの心には闇があることを思わされます。喜ぶ者と共に喜ぶことができず、悲しむ者と共に悲しむことができない、そのような罪を抱えていることをあなたの前に告白することになる、そのことをお許しくださいますように。どうか神様、あなたの光によって私たちの心を照らしてくださり、あなたの光の中を歩むことができるように導いていてください。自分の心の闇を見つめる勇気を与えてくださって、自分自身の罪に絶望し、しかし神様、絶望した先にあなたの救いがあることを感謝し、あなたを賛美して歩むことができるように助けを与えてください。自分の罪を見つめることには本当に勇気がいりますけれども、神様がそのような力を与えてくださるようにお願いをいたします。そして本当に喜んで光の中を歩み、世の光として歩んでいくことができるように助けを与えていてください。この御言葉のひとときを心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。